インカーク、スラッシュ、ジョン・ドー。はい、始まりました。インカーク、スラッシュ、ジョン・ドー。このラジオはですね、お肉とそれいう団員インカク、またの名前をニート者作家ジョン・ドーがですね、わーわーわーわーね、毎日毎日ね、飽きもせずにずーっとやってるラジオでございますよ。今日がね、もう82日目でございますよね。すごいことですよ、82ってのはね。ね、82ね、ハニーハニーね、大好きハニーですよ。あるいはボンバーマンですよね。まあそんな感じのラジオでございますね。というわけでね、今日も20分ね、参りましょうか。でもね、まあ、このラジオ、だいたい、毎回ね、20分。まあ、20分オーバーしてる回もね、初期にはございましたけど、まあ、ここ最近はもうずっと、だいたい20分ぐらいを目安に、お送りしてきたわけでございますけどもね。だからね、単純計算するとね、もう、丸1日を超えてるわけですよ。もしこのラジオがね、毎回20分と、まあ、仮定した、しても、もうすでに、だから82÷3ですよ。ちょっと紙に書きますね。82÷3だから、2、3が6の22で、さ、サブ6、18、じゃあ、3721か。3721の1なんで、まあ、つまり27時間ね。だからインカクスラッシュジョン・ドーを聞くだけの27時間テレビができてしまうというね、驚きの結果が今出てしまいましたね。今びっくりしてますけどもね。そんなね、まあそんな僕が一人でやってるラジオでございますよね。皆さん毎日ね、お付き合いいただいて誠にありがとうございますね。というわけでコメント行きましょう。長瀬さんからコメントいただきました。ありがとうございます。クリさん、こんばんは。はい、こんばんは。連続更新80日突破、おめでとうございます。パチパチね。誕生日プレゼントもラジオの役に立てたようで嬉しいです。メガネフレームの投稿ってまだ有効ですか？お肉の皆様はどうやらメガネ愛好者が多いようですね。団長さんや J さんが太めのセルフレームのものをかけてらっしゃったと思うんですが。なので、今と同じようななるべく細いフレームのもの、むしろあえてのノンフレームでいかがでしょうか？では今夜の更新も楽しみにしています。というわけでね、コメントいただきました。長瀬さん、ありがとうございます。まあ確かにね、お肉とそれいうね、非常にメガネが多いね。2、3人集まってると、ここにいるの全員メガネだなみたいなことがね、よくありますけどもね。あえてのノーフレームね。なるほどね、ノーフレームもね、ありますけどもね。ただね、まあ、これでね、太めのやつという、やつと、まあ、ノーフレームという二つの案が出揃いました。ね。じゃあね、さて、じゃあ、どっちにするんだいという話でございますよ。ね。おそらくね、これを、じゃあ、ノーフレームのやつか、太いフレームのやつか、どっちかで投票しますってやっても、だから、つまり、長瀬さんと、モコさんと、もう一人ね、第三勢力。もう一人が、ここに入ってこないと、まあ、この投票がね、成立しないわけですよ。どっちかに入れてもらわないと。なので、まあ、それはまあ、おそらく見込めないであろうという、ね。なかなかね、この間の、僕の誕生日の時にはね、団長の、鶴の一声でね、たくさんのコメント、メールをいただきましたがね、なかなかね、コメントは来ませんからね、このラジオには。なんで、どうやって決めようかなというところです、今。どうしましょうか。ね、まあね、うどんとカメラがポニーテールで、あ、まあそのね、だからその、今月の25、26、ね、の、あ、映画自体はね、23から27まであるんですけども、25、26のトークイベントで、 このイベントのどの回にね、僕が出るかっていうのはまだ全然決まってないんですけども、まあ、なんでその決まってないんで、まあ、この回出ますっていうのははっきり言えないんですけども、ただその、この25、26に僕が会場の設営というか、会場スタッフで入ってるんで、予定が。まあ、いるからには、イベントに、トークイベントに出されるんじゃないかなという、そういう感じ、まあそういう予想を今してますんで、なので、まあ、ひょっとしたら、まあ、だからつまりまあ、お肉の本番ではね、僕はコンタクトしてるのが多い。まあ、たまにメガネで出ることもありますけども、なので、そのメガネフレームをね、皆さんにご披露する機会というのがね、まあ、このうどんとカメラがポニーテールのトークイベントの時、ぐらい、ではなかろうかということでございます。まあ、細かいイベントなんかがね、これから入ってくることも、まあありますけどもね。なんで、まあその日までに、まあ決めたいなという感じでございますよ。メガネフレームのね、僕のメガネフレームをどうするかというやつを、まあ、決めていきたいんですけども、どうしましょうかね。まあまだ1ヶ月ね、1週間あるんでね。まあ1週間。ねえ。まだ一週間あるので、まあね。来週の、じゃあね、月曜あたりにも、ちょっと方法、決めちゃいましょうか。ね。早めに決めとかないとね、後でてんやわんやするんでね、早めにやっとかないと。まあなので、まあしばらくは保留で、行きたいと思います。もちろんね、その他の、メガネフレーム案、ございましたらね、コメントしていただければそれは考慮いたしますね。なのでまあ、そちらの方もよろしくという感じでございますね。さて、ちょっとね、ああ、そうだ、稽古の話しましょうか。ね、まあ今はね、団長のビバリーヒルズコップの稽古をね、まあどんどん進めていっているわけでございます。けどね、今回ね、ちょっといつもと違う感じになるかもし、なりそうですよ。まあ、オチは結局一緒なんですけどもね。なんですけども、途中の展開の中で、まあ、そういえば今までの感じで言ったら、まあ、主人公がいて、その主人公が何かを目指して、こう、周りの人もね、助けがあって、いろいろやってって、で、ダンスを連発するシーンとかがあって、なんやかんやあって、隕石が降ってくるから止めに行こうつって宇宙行って死んで生き返って終わりじゃないですか。その体を、そういういつもの感じを一瞬ちょっとそれるシーンが今日できまして、これなんかちょっとね、ちょっとやっててなんか不思議な感じがして面白かったんですけども、まあこれも多分ね、その団長が出演してるで、だからそのうちの稽古っていうのが、団長がその場で口でセリフを言って、それを僕らが覚えていくっていう台本がない形式でやってるんですけども、その形式で団長が舞台上に立っているせいというか、そのおかげというかね、それで、ちょっとこういう、ちょっと不思議なシーンが、今回あります。ね、なんでね、いや、このシーンがね、本番まで残ってるかわかりません。ね、シーン作ったはいいけど、全カットみたいなものはうちはよくあるんでね。まあでもね、今回ちょっとね、そういう、だからお肉の本公演よりは、イベントの時に近いような演出が、ちょっと入ります。そういうシーンを今日作ったんで、それが残ってれば、本番でね、皆さんの前にそれを、お見せすることができるわけですね。まあ一瞬それるだけなんでね。結局は本筋に戻ってくるんですけども。ね。まあそういうちょっと、ことも、まあ今やってますという感じでね。フリー企画をね、早く、しないとね、まずいんですよ、だから。ね、やばいやばいと言いながらね、何もしてないわけでございますからね。まあね、それはまあね、クリー企画はね、9月16日のね、 15時半の回でございますからね。弾肉フェスティバルノーマーウォー内でクリー企画。ね。今回はね、クリー企画、ノーマーウォーは大阪だけですので、おそらく。おそらく大阪だけですので、まあ、お見逃しなくという感じですね。もちろんね、本校、団長のビバリーヒルズトップ本編の方もね、ぶち上げですんでね。よろしくお願いします。はい。はい。ジョンゾーです。ね。まあね、滑り込みで、メイデンティティクライシスの連載を開始することができました。ええ。ねえ、ねえ、見てもらったらわかると思うんですけどもね、ニート社の月刊コミックニートの方でね、新連載させていただきましたけどもね、まあね、結局、3ページしかないです。ね。ちょっとね、新連載で3ページっていうのは、ないなもんやんという、ね、そういう気持ちがあったんですけども、まあね、今日稽古から帰ってきた時点で、まだ最後の1コマが、全然書けてなかったんでね、まあ、家に帰ってきた時点で11時5分か、そんぐらいやったんでね、まあ、とりあえず急いでこのページだけ書き上げて、飯食って、という感じで、やりました。ね、まあ、メイドという漫画を、昔書いてましてね、お肉のラップでもね、たまにやってますよね。メイドの漫画を書いてます、そしてメイドでマスも書いてますという。そのメイドの漫画を書いてますの部分が、まあ、かつてニート社で連載していたメイドという漫画なわけですけども、まあね、途中で飽きてというかね、コメントがつかないんでやめてしまって、今はね、ニート高校デュエル部三等身伝説で、まあ、ウハウハな、その、遊戯王クラスターって言うんですかね。そっちに飛び込んでね、そっちでそこそこの人気を経て、いい気になってるジョンドーでございますけども、やっぱりかつてね、作品を投げたというのは、まあニート社においてはね、作品を投げるということが往々にして行われるわけでございます。が、やっぱりその投げるというのはね、やはり気持ちのいいもんではないです。過去はね、バラバラにしてもミミズのように、岩の下から這い出してきますよ。ね、なのでね、この度、メイドの続編を書くということに、踏み切ったわけでございますけどもね。ニート社のデザインが変わって、トップページから、祭り屋保管庫に、祭り屋保管庫のリンクができて、で、そこに、まあ、かつてのレビューですね、作品レビューが、いろいろ見れるんで、そこからね、メイドのレビューを見て、やる気が出たっていうのが、まあ、直接の原因でございますんで、このメイドを再開してね。なので、だから、まあ、つまり、遠回しというか、どんどん突き詰めていったら、裏サンデーのおかげですね。裏サンデーのおかげで、ニート社のトップを作り変えるということになって、そのおかげで、レビューウィキへのリンクが出てきて、そのおかげで、メイドの続きを書こうと思っちゃったわけでございますから、まあ、裏サンデー様様というわけではございませんがね。まあ、メイデンティティクライシス、ね、連載を開始したというわけでございます。まあね、まだ全然3ページなんで。まあ、今回はね、僕はね、もう、すぐ小ネタを挟みたがる癖がね、ございますんでね、なるべくもう、そのやめて、なるべく削ぎ落としていらないものはね、削ぎ落としてもう、とにかくもう完結させることをね、目指しているわけでございますよ。だから今回のね、この3ページでもね、本当はね、このドキュン3人が、白身空手部の3人で、陰夢ネタを存分に、てかもう会話、セリフが全部陰夢ネタっていう、ね、そういうネタを考えてたんですけども、はっと思い立ってね、そうじゃねえだろうと。そこはどうでもいい。とこだろうと。まあ、思い立ったので、まあ、そこは全カットしてね。まあ、それでもこの3ページでございますけどもね。ね、実はね、こっそりとね、メイドの方にもね、あれですよ、カウンターをね、こっそりと貼っていたわけでございますけどもね。まあ、メイデンティティクライシスが連載開始してね、 メイドの続編ですと書いてあったとしてもね、メイドのアクセスカウンターは一個も回っておりません。ね。これ、いくつか回ってるように見えますけど、全部僕です。というわけでね。まあ、そのメイドエンティティクライシスがこれから盛り上がっていけばね、メイドの方の人もね、まあ、メイドの方にね、なんで終わっちゃったのみたいなコメントが結構いる、まあまあ来てるわけでございますから、少なくともね、だから、この数人はね、少なくともメイデンティティクライシスを待っていてくださったわけでございますからね。まあ、まあね、やっていきますよ。というわけでね、ここのとこ毎日やってるあのコーナー行きましょう。ね。ジョン・ドーと一緒に、ニート高校デュエル部三等身伝説を読もうという、ね。ジョン・ドー側にコーナーがなくてね、喋ることがないというので、無理くり作ったコーナーをやっていきましょう。ね。ニート社に飛んでいただいて、週刊少年 VIP に飛んでいただきますとね、まあ、青と水色と白のね、しましまのやつが出てくるでしょう。ね、そこからね、ずーっと下にスクロールしていくと、最近更新がない作品一覧というちっちゃいリンクがありまして、そこからさらに下に行くと、デュエル部があります。というわけでね、今回はね、今日はね、第3話、今ものすごくデュエルがしたい。これをやって見ていきましょう。ね。まあ、いきなりヒロのカラーページから始まるんですけども、まあね、カラーページをね、使った方がね、ファンアートが描きやすくなる。ファンアート描くときに色がわかるんで、ファンアートが描きやすくなるという僕の、そういう、古速なね、あれが、ここに現れてるわけでございますけどもね。まあ、今ものすごくデュエルがしたいっていうのは、まあ、イプシロン先生の遊戯王漫画でございますけどもね。まあ、それをそのまま、サブタイに持ってきたわけでございますけども、ね。まあね、静香とヒロのデュエルが始まりそうで、始まらなかったわけでございますけども、ね、これはね、単純に、この3ページ目ね、デュエルっていうこのコマを書いた時点では、全然、デュエルを書くつもりだったんですけども、こっからしばらくね、間が空いてるうちに、もういいやってなってね、デュエル。それで、まあ、前回ね、飛び出して海に行った、先輩コンビがね、いるという。で、そこでまあ、刀身絡みのね、話は、に入っていくわけでございますよ、こっからね。で、まあ、ここもいらんネタがいっぱい挟まってきて、で、すっぽんのゲーム屋の、モノポリーじいさん。ね、これは遊戯王のね、じいちゃんがね、スゴロクじいちゃんって言うんで、じゃあモノポリーだろうということで、モノポリーじいさんというね、タンホリと書いてモノポリーって読むんでね、完全にもう、ただのドキュンネームでございますけどもね。で、まあ、三頭身の一柱、一中、ね、ジョルジュが、またデュエルをやっておると。で、静香が、それとニアミスをするというね、展開。ね。これはね、一応伏線になってて、後の。まあ、この後の話なんですけども、まあ、今までこの刀身の男は、デュエリストをカードに封印して、ただそのデュエリスト本人を、誘拐するだけで、現場にデッキは残されていたんですね。でもデッキはもう、とりあえず、刀身の男が欲しいのは、陶器っていうデュエルのエネルギーであって、それはまあ、デュエリストから発せられるもんなんで、その、デュエリスト本人を誘拐するっていう。で、その人の、誘拐された子供のデッキは、その現場に残ってるっていう。だから、その、デッキを残してデュエリストが失踪する事件が多発してるという、話だったんですけども、この時にね、まあ、その第4話の話になるんですけども、静香がね、デッキを、この残されたデッキをね、この男に渡すんですよ。そうすると、この男が、まあ、それを持ち帰るわけでございますけども、デュエリストとデッキが、セットになれば、より多くの陶器が発生するということを、ここで発見する。で、それでまあ、陶器の収集がね、加速度的に進んでいって、第2の闘神ね、ブーンシンホライゾンの復活に、の、まあ、の、想像ですね。にこぎつけるわけでございます。ので、まあ、言ってみれば、まあ、静香のせいですね。これは。まあ、静香が余計なことしたっていう。 そんだけの話なんですけどもね。まあ、別にこれがね、効果的に活かされたかといえば、そんなことは決してございませんね。で、まあ、その、どんどんね、ジョルジュのデザインがね、毎回出るたびに変わってます。ここではね、手にね、なんて言うんですか、ナックルダスターって言うんですかね、メリケン的な手工がね、ついたわけでございます。まあこれね、当然まあデザインが決まってないんでね、この時点では。まあ未だに決まってないんですけども。なんでまあ細部が変わっていくのは当然なんですけども、まあそれはその、作者の都合であると同時に、この、刀身のカード自体が、未だ完全復活をなされていない。その、まだその、どんどん陶器を吸収して、だから今ジョルジュは、ゴーアンシンジョルジュを使ってるんですけども、でもまだ完全ではなくて、どんどん陶器を集めて、完全体にしていかなくちゃいけないという。だから、デザインが変わっていくんだよという言い訳です。これは。ね。まあそういう理論武装をしてます。ね、だからまあ、最終的にね、まあ、トーマーと刀身の男が戦うわけでございますけどね。この長いストーリーの最後には。まあその時に出てくるジョルジュが、まあ完全体のジョルジュですよという。だからそれまでデザインはコロコロ変わりますよというそういう話でございます。ね。まあね、まあその、言ってみてね、ジョルジュっていうのがつまり、オベリスクなわけですよ。遊戯王で言うとね、三原神で言うとオベリスクであると。でまあその、オベリスクのデザインがね、だから、うちにね、実は遊戯王の単行本があんまなくて、だからオベリスクが出てるのが、遊戯王 R しか、まあ、あとは、アニメの、なんとかブックみたいな、やつしかないんですけども、なかなかね、ジョルジュじゃねえや、オベリスクの下半身がね、よくわかんないんですよ。なかなか、出てこなくて。でね、その、ジョルジュのデザインを、まあ、普通のムキムキの男にするのか、その、なんて言うんですかね、その、一個一個のパーツがちゃんと、独立して存在してる、まあロボって言ったらロボになりますけど、そういう風にするのかっていう、そういう悩みがまあ今、まあね、この当時から今までね、その悩みがずっと続いてるというわけで、そういうわけでございます。ね。というわけでね、第3話、今ものすごくデュエルがしたいでございました。はい。というわけでね、本日、インカクスラッシュジョン動画はここまででございます。また明日お会いしましょう。バイナラ。